ましたが、確かにこれからあなた方はその一新されていく教会を具体的に見始める年はおっしゃいます。私は5月6月と受洗者を与えましたが、さらに私は洗礼を受ける者たちを起こし、また働き人として召される者たちを導き始めようと主はおっしゃいます。あなた方は無教会で出発しなさい。これから洗礼が具体的に始まり、あなた方はすでにその歩みを開始していますが、もっと力強く、もっと大胆に私はあなた方の信仰の歩みを導き、その信仰の歩みとともに豊かな勝利と栄光を表していこうと主は仰せられます。
このあなた方は何度でも何度でもこの繰り返し繰り返しここに来て立ち返り、私に立ち返り、私に感謝と賛美を成し続けていきなさいと主は言われます。この何度も失敗をしますが、それでもなおあなたはここに来て、そして賛美を捧げ感謝を捧げるこの原点に立ち返りなさいと主は言われます。
私は礼拝においてあなた方の賛美を引き上げていこう。あなた方は多くの問題と困難にぶつかってきます。しかし私はこの礼拝の場においてあなた方の内側に私を礼拝する心と力を与えていきます。私はあなた方の礼拝を引き上げ、この礼拝の田中で、賛美の田中であなた方に触れ、あなた方はここで重荷を下ろし、あなた方はここで神に触れられ、癒しと解放と救いと導きを受け始める年はございます。私はここであなたに語り、あなたに触れ、私はあなたと出会おうとしはございます。期待しなさい、期待しなさい。印と不思議を伴う働きが、また神の豊かな語りかけと神の恵みがあなた方の地に溢れてくるようになると主はございます。
Good.
恐れずに踏み出しなさい、恐れずに踏み出しなさい。私はあなたは信仰を持って踏み出す足を喜び、そのあなたの信仰の足とともに働いていこう。それはあなたにとって非常に大きな恵みの時となるだろうと主は仰います。あなたは私を深く知り、私の真実と愛をさらに深く知り、そして私の技と栄光に預かるようになると主は仰います。それはあなたに希望を与え、確信を与えていきます。愛する子をためらわずに恐れずに信仰の足を踏み出し、信仰の足を進めていきなさいと主は仰せられます。
このあなたの心を開き、この身からなる教会に注がれている聖霊の命の水をこの心ゆくまで飲みなさいと主は言われます。この力があなたを生かし、この1週間をこの戦っていくこの力と勇気を与えていくと主は言われます。あなたの心を開き、この聖霊の命の水を飲みなさいと主は言われます。
私の導きは完全であり、私の立て上げは完全である。愛する子よ、私に信頼しなさい。確かにあなたの人生に生活に起こってくることからは予想外、想定外、そして時にはどうしてこういうことが起こったのか理解できず苦しむことからがあります。また実際的に困ってしまうことからがいくつもあります。しかしその一つ一つをあなたは理解できなくても感謝を下げていきなさい。あなたには納得がいかなくても、その中で私を賛美し感謝し続けていきなさい。それは投げやりでも諦めでもありません。今あなたに理解できなくても、神のもっと高い計画が、神のもっと大きな計画があることを信じて賛美と感謝を下げていきなさい。私はその中で全てのことを働かせて気にするという言葉の真実を、人ではなくあなた自身の生活の中に、あなた自身の家庭の中に具体的に表していこうと主は教えます。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、私はその一つ一つに対して私の手を伸ばし、具体的な勝利と栄光を表していこう。学校で、家庭で、職場で、教会で、私は私の真実を豊かに表していこう。愛する子よ、感謝をすることに飽きてはなりません。感謝を下げることに相手はなりません。 賛美を湿らせてはいけません。賛美と感謝の声を期待を持って上げ続けなさい。私はその賛美と感謝の声に応え、あなたの信仰を通して働いていくと主は仰せられます。我が霊の御手に委ねます。我が魂を清めてください。あなた愛する天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。イサヤの賛美を住まいとされると約束の通りに、聖なる方であるあなたが、イエス様が主学校に住んでくださっていることをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。証を心からありがとうございます。特別賛美の一つ一つを心から感謝をいたします。今日集われた一人一人を神様心からありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられるこの長崎の地のたくさんの民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を持って私たちに語り触れ、どうぞご自由に働いてください。あなたの今日も素晴らしい良き御心が御言葉を通して豊かになされ、ご自由に聖霊が働いてなさしめてください。主に期待いたします。語る者を聞く者も入れくだります。主を語ってください。上からの知恵と識と礼は例えを持ってご自由にお語りください。主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら言葉に聞いていきたいと思います。ですね、先週は嬉しいことがたくさんありました。一つはですね、まず月曜日にですね、月曜礼拝である婦人の方が洗礼を受けられました。まあ、テープに入っていますので、まあ、名前は伏せますけれども、もうこういう皆さんご存知だと思いますが、ね、でその方はですね、実はご主人があんまりこう教会ことをよく思ってないみたいでですね、最初はご主人に伏せて、まあ、洗礼を受けたいということだったんですね。でまあ大人ですので、どうかなと思ったんですけれども、できればご主人に言える方がいいなと思ってお祈りはしてたんですね。まあ、ただ本人がどうしても受けたいということで意思であれば、まあね、授けようかとは思ってたんです。ただちょっと精神的な、病気がですねちょっとありまして、ね、それで信仰持った時はしっかりしたんですけどね、しっかりしたっていうのは、まあ、病気もあったんですけども、でそれで不眠だ、ずっと不眠だったのが、治ってきてたりしてですね、すごく良くなってきてて、でまあ受けたいということだったんですね。でそしたらですね、教会来るまでの間にですね、その方がそのご主人にメールを打ちましてね、きちっとご主人に洗礼を受けたいってことをメールをされて、でも明かしておられますけど、今までそれ以外のことでもよくご主人にメールをされそうですけど、返信は一切ないそうなんで相変わらずその時もなかったそうですけれども、だけど洗礼を受けることができたってことですね。で洗礼を受けられまして、明かしをされましてね、15分間ぐらいですかね、いろんな話をしてくださって、とても良い時を持ちまして、そして洗礼を授けました。非常にご臨在もありまして、本当に良かったなというのを思っています、ね、できっとね、遠くない将来ですね、ご主人も洗礼を受ける日が来るだろうというふうに期待しております。で、それは実はある方の、ある牧師の方の上司の方の奥さんなんですね。だから、長崎県の牧師なんですけどね。だから、なんか、身近なところで救い起こってきたなと思ってね、本当に感謝しています。そしてね、火曜日の日に、ですね、これは名前を出してもいいかもしれませんけれども、昨年天国に帰ってきました谷原香織さん、 あの日の前の日の土曜日の晩に食事するときに突然召されてしまってですね、まあ、ちょっと衝撃的な、天に帰り方をされましたけど、その方のご主人がね、告別式、伝弥式ではっきりしたも教えて、告別式でもう一度告白をして、で、いわゆる、仏教で四十九日ですからね、いやね、あれはそういうことはないんですけれども、一応記念会をしたいということなので記念会をして、で、1年経ってまた記念会をしましたけれども、教会にそれからずっと来られるようになりまして、で、1年経ちまして、先週の火曜日ですね、洗礼を受けることになり、受けられました。で、谷原弘明さんとおっしゃるんですけどね、本人の意思で洗礼を受けられまして、洗礼授けた後もわざわざメールをくださってですね、本当に、ありがとうございましたって、これからもよろしくお願いいたしますっていう、とても丁重なメールをいただきましてね、本当によかったと思っています。だから、まあ、天国でね、奥さんが喜んでるなというふうに思います。奥さんはクリスチャンだったんですけど、ご主人はクリスチャンじゃなかったんですね。それまでも教会には何度か来られたんですけど、まあ、ご主人の方は自分はいいですって感じだったんですけど、奥さんがまあ天に帰られた後ですね、教会にもう本当に真面目に来るようになってですね、で、まあ、だったんですね。で、中学3年のお嬢さんがいたんですけど、まあ、高校に入られまして、で、洗礼をね、今回受けられました。神様に感謝をしたいというふうに思います。それが一つですね。そして、あとですね、昨日土曜日に熊本の方で結婚式があったんですね。志垣副牧師の、お嬢さんの由美子さん、お嬢さんといってももう47かな、7か8だと思いますね。で、相手はですね、渡辺君って言って4つ年下なんですね。42、いや43かな、だから3と7かな、なんかそうだったと思うんですけどね、結婚式だったんですね。で、どちらも、精神的な病を今まであって、ハンディを背負ってきました、障害があってですね。だから、そして、由美子さんの方はうつ病だった、長期のうつ病で、何度も話しますけれども、全く顔側の面だったんですね、最初教育の時はね。で、お父さんを、まあ、申し訳ないんですけど、尋常じゃなく恨んでいたわけですね。で、そういう状況だったんですけれども、神様がですね、お父さんと和解させてくださって、結婚式の時バージンロードをお父さんと足を組んで、足を組んでない、腕を組んで、足を組んでない すいませんね、大変失礼なこと言いまして、とんでもない間違いですね。手を組んで帰ってこられまして、ね、それで、知ってる人にはね、ただあんまり細かいことは言えないのでね、いろんな方がいらっしゃるから、でも知ってる人にはやっぱその姿だけで感動でしたね。それで、渡辺君の方に、ね、腕をこう切り替えるわけですよ。キリスト教の結婚式ってのはね、華やかでかっこいいってことじゃなくて、ものすごく意味があるんですね。バージン道路をお父さんと共に歩んできて、そしてご主人になる方の手に手を乗せるわけですね。手をってか、こう腕を組むわけですね。ね、だから権威が変わるわけですね。ね、そして神の前に立つんですね。ね、だから、ものすごく意味があるんですね。それはね、でもそれは、まあ、その時を思って、すごく祝福された結婚式と、それが披露宴でした。本当に感謝したいと思います。で、実は私はその由美子さんのお母さん、天国帰ってるんですけども、そのお母さんのお母さん、このお母さんのお母さんはほとんど面識なかったんですけど、教会来られてすぐの時、もう20、17、18年前だったんですけどね、もう随分昔に一番最初来られたんですけども、そのお母さんのお母さんが亡くなられて、直前に熱さも死んでいたんですね。それで私は告別式をしたんです。で、ぜひやってほしいということで、キリスト教式ね。で、やったのよく覚えてます。その時に、野口初江さんとおっしゃったんですけどね。で、そのことをちらっと話したんですね。披露宴の方の祝辞でね。そしたら、実は福岡のあるバプテスト教会の方が来られて、その方はその親戚なんですね。で、実はあの時も来ましたって言ってね。で、今日は本当に奇跡を見ましたって、何回も奇跡って言われたんですね。よく知ってるから事情。ね、まさか由美子ちゃんが、まあ、姪になるのかな。なんかまさか由美子ちゃんがね、結婚するなんて考えなかったって。本当にこれは奇跡です。お父さんと腕を組んでて、私が言ってないんです、向こうで。お父さんと腕を組んで出てきてね、もうなんか涙が止まらなかったって言うんですよね。そして、その後、今度はお婿さんと一緒に、レインボーっていうチームで一緒に賛美するんですね。で、お父さんもちょっと足が悪いから立てないから座って、だから伊藤福牧師もちょっと足が悪いので座って、で、お婿さんはね、普通に立って賛美するんですけどね、一緒に賛美をされたんですけど、そのお婿さんになる人と一緒に賛美したりしてね、もう考えられないって言ってね、涙ぐみながらね、最後帰る際にですね、わざわざ足を引いてくださって、今日はありがとうございました、まあ、失教したからでしょうけどね、ありがとうございましたってね、本当にもう奇跡を見せてもらった、これから帰ったらね、教会でみんなに明かしするとか言ってましたね。で、確かに病気が治る奇跡も素晴らしいですし、それは本当に大きな希望です。また、いろんな、ね、経済的な逆転とかも素晴らしい奇跡で、 そういう証もね、本当に素晴らしいです。でも、なんでしょうかね、こう、ある年月を経った時に、考えられなかったこう人間関係の回復とか、例えばその48になって初婚なんですけどもね、まさか、結婚するとは考えられなかった、もううつ病になって、お父さんとの関係悪くてうつ病になって、全く表情なかった彼女が、こう本当にこう笑ったり、喜んだり、どっちもいいことですね。怒ったり、イライラしながら、表情豊かになって、本当にこう、花嫁衣装着てですね、その47歳の花嫁衣装も悪くなかったですよ。なんかすごくこう、なんていうかね、ちょっと味わいが深かったというかね。で、多くのことをちょっと語れないんですけれども、知ってる人たちはみんなね、すごく深く感動しておられまして、とても良い結婚式でした。で、本当に良かったなーっていうふうに思いましたね。で、志賀博士はね、結婚式の時に挨拶の時はね、こう読みながらだったんですけど、披露宴の時にね、もうちょっと紙をなくしたのか、もう一回読んでしまったから読めなかったのか、こう、ね、その場で話されたんです。それが良かったんですね。まさか娘の結婚式ができるとは思ってなかったってね。で、披露宴もすぐ良かったんです。みんないっぱい賛美をして、それから手料理だけなんですけど、すごい祝福された手料理だったので、夢のようですって言われたんですよ。その夢のようですって言った後ね、言葉に詰まってね、2回言われてね、夢のようですと、本当に夢のようですって言われた後、涙が生まれてですね、すごくね、よかったなというふうに思いましたね。で、神様のなんていうか、真実というか、神様っていうのはすごいなってことをね、しみじみ思いました。本当に感謝したいなというふうに思いますね。今度来たらですね、あとカリスマ世界時々来られますので、長崎のカリスマ世界にね、月1回ぐらい、日曜日の夜やるときはよく来られますので、今度来たらですね、志垣牧師にはおめでとうございますってね、で渡辺君と由美子さんにはからかってあげていただきたいというふうに思いますね。本当にね、祝福してあげていただきたいというふうに思います。感謝に感謝したいと思いますね。ありがとう。で、そういう嬉しいことがいっぱいあったんですけれども、それとともにですね、先週はですね、非常にアタックも強かったようでありまして、面白いですね。月曜日北九州行ったらですね、JR で行って、それで降りたらですね、岡田牧師だったんですけど、岡田牧師はいきなりですね、めったにあの人はこういうこと言わないのにですね、常に感謝ばっかりしてる方なのにね、いやー、アタックは強いですね。強いです。とか言ってんですね。珍しいんですよ、岡田牧師が。で、説教の時もですね、神様はね、すべてもできてるから感謝ですとかって言うんですけど、言いながらね、本当にアタックが強いですが、しかしこれは祝福の前触れですから感謝です。アタックが本当に強いですけど、なんでそんなにアタック強いって言わなきゃいけないんだろうっていうぐらい、岡田牧師が言われたんですね。岡田牧師はめったにそういうこと言わないから、強くても、ね、感謝ばっかり言われる方だから、とか思いながら聞きながらですね、相当きついんだろうなとか思いながらですね、なんでこれかって私全然否定的に思ってないので、神の大きな技が現れる前ってのは非常に厳しいことがありますから、大体そのパターンできますから、ああ、そう、なんか言う技が起こる直前なんだろうなって思いながら聞いたんですよ。ただ、火曜日大分行った時も、やっぱり大分で、その向井美音子牧師がね、その洗礼式あったでしょ？とっても感動的だったんですよね。で、喜んだ後に、とっても明るくて笑顔なんですけどね、皆さん6月に入ってから、これ、こういう感じなんですよね。あの人表情豊かだから、6月に入ってから、並大抵ではない。アタックですよね。大変ですよね。またアタックなんですよね。ね。それで、ね。こんなアタックは、今までなかったアタックです。でも、神様はきっとこれは祝福してくださるからです。惑わされないようにしましょう。とか言って、一生懸命ですね。ね。だから、お祈りしましょう。とか言ってね。もうなんかこうね、体全体で説教されるんですけど、ね。だけど、明るいんですよ。だから全然暗くならなくていいんですけれども、何回も何回もいいんですね。6月になってから、ちょっと、すごいアタックですけど、ね、そんな話ばっかりするんですよね。で、全然暗くないんですよ。だけど、相当きついんやろなと思いながら聞いたんですね。でも、洗礼式でしょ。なぜかって面白いですけどね、確かにね、ぶつかり激しくて、実際的な問題もいっぱい起こってるけど、その一方でコンサートもそう祝福されたそうですね、大分。ね、関さんたちも行かれてましたしね、ね、祝福された。洗礼式もあった。でもやっぱり、すごいね、あるみたいなんですね。で、大村は今までね、今回、常に新しい人が来たんですけど、初めてね、家族だけだったんです。で、辻子牧師が、多良見大村と行かれて、今まで必ずね、教会の方か、あるいは、ゴスペルの方が必ず来たん。ここ5、6回はゴスペルの方が必ず来たん。常に新しいゴスペルの方。見事なぐらい救われた。中途半端じゃなくて、本当に明確な救われた方でした。今回行くとき、ふっと私ね、あれ、今日はもしかしたら家族誰かなと思った。 でも否定的になっちゃいけないので、一応新しい人来た時の説教と、その場合の説教をね、主に祈って与えられたので用意してたんですね。そしたらね、今回は家族だけだった。ね、天候も良かった。今まではね、人が来にくい状況で、大雨でも人が来たし、不思議なことに夜でも来たし、朝でも来たし、昼でも来た。で、今回は来そうだったのに、その来る予定だった石橋姉妹もね、どうしてもその急用が入ってこなくなったんですね。ね、仕事休みかなんか取って来る予定だったのに、ね、来れなくなっちゃった。でも家族だけだった。でもね、辻子さん面白いこと言われました。やっとここまで来たっていう感じですって、ここから本番が始まるんだっていう気がしました、言ったんですね。私それね、心からアーメンなんですね。なんかね、あ、ここからいよいよ始まるんだなって、メッセージもね、すごく載っちゃってですね、最後に言われちゃいました、辻子牧師に。木原牧師が役者だとは知らなかったとか言ってですね、それぐらい乗ったんですね、なんかね。ね、だからなんかね、神様の働きが起こるんだなって思った。でもその前に常に新しい人が来てたのに、今回は家族だけだった。人間的に言ったらとっても寂しくてですね、でも逆にそこから始まるんだなってことを感じたね。そしたらですね、佐賀も今回はね、そういう状況だったんですね。でも佐賀も結構いろいろ来てたんですけどね、そういうで、私、あれ、これは何か神様が原点に帰らして、新しいことをね、いよいよするぞっていうね、前触れかなって感じを今すごく感じております。で、先週というか、この6月ね、もう今日は6月最後ですけどね、毎年5月がね、長崎がきついんです。ただ、今年の5月はかなり勝利だったんですね。で、やったと思って、さあ6月って言ったら急にアタックが強くなったのは実は確かなんですね。で、皆さん個人の生活でもね、6月に入ってからちょっと厳しいことが許されてきたりとか、ちょっと霊的にきついなっていう方がいらっしゃったら、全然おかしくはありません。ある意味で教会の流れにあっています。一つは秋元牧師が R1 ビザですね、宣教師ビザを取って本格的な闇に入ったことが、ね、一つ大きな、単にパール牧師の問題じゃなくて、群れ全体とかかってくるので、ことですよね。それから7月のチームがパトモス、ローマチームになって、ね、霊の高いがはっきり示されていることですね。そういういろんなことが絡んでいるとは思いますけれども、そういう状況があるんですね。で、その方々はですね、いいですか、決して騙されて否定的にならないでください。向井峰牧師の真似しましょうかね。ね、まだそれなりしましょう、皆さん。入ってるんですね。ね、神様がね、働いてくださいます。ね、だからね、主に期待していただきたいと思いますね。さっき面白い証をしてくださった方いらっしゃったでしょ。この方もですね、もうやめたい、やめたいって、やめたい病になっちゃったんですけどね。ね、やめなくてよかったね。希望になれるっていうのは人にとって嬉しいですからね。誰かの希望になれる、誰かの祝福になれるっていうのは、すごく大きい喜びですよね。で、よかったなというふうに思います。で、5人しかいなくて、何をやってもボランティア委員会に入らなかったのに、この講演会の旅ごとに人が来たんですよね。講演会を通して。で、講演会が来た人は他の人まで連れてきたりしてね。で、7人入ったんです。講演来たのはもっとたくさんいますよ。でも、普通ね、講演会に来てもボランティア委員会には入らないんですけど、ね、7人入ったんですよね。だから2倍以上になってるんですね。12人になったですね。だから、よかったなと思います。で、どうぞ皆さんね、いろんなことが許されると思うんですけれども、その中で、この否定的になったり投げたりしないでほしいと。ここから、ね、逆転が起こることを覚えてください。で、長崎教会でもですね、今日、知多兄弟が来てらっしゃらないでしょ。ね、知多兄弟がちょっと肺炎っぽくなっておりまして、ぜひ皆さん問い出してください。すごい嬉しいことがあったんです。知多兄弟の、ご存知の方も多いかもしれませんけど、マンションがね、それを売却して、そしてこちらに来る予定だったんですけど、なかなか売却できなかったんですね。ね、ところが今回ね、いわゆる中古のマンションだそうですけど、で、福岡いっぱい新しいのが建ってるのに、売却できたんですね、ちょっと前にね。で、売却できて7月15日から8月15日の間に、その引っ越すことに決まったんです。その期間に必ず出てくださいってことね。ね、ほいで、そして7月15日って言ったら、父の時間にとっては特別な日ですね。毎年海外に必ず行って。で、8月15日は長崎にとっては特別な日でしょ。で、その間に引っ越してくれって言われた。それが決まってから急に、体がね、体調をしょっちゅう崩すようになったんです。今、肺炎かもしれないってことですね。なんかわからないけどね、長崎で受けるレアなアタックってね、呼吸器系に来ることが結構ある。キャンシュとか、肺とか面白いけど。ね、で、なったんですね。だからこれはね、私は長崎に来ることと関係ないと思ってないんです、私は個人的に。だから皆さんですね、取り出してあげていただきたいというふうに思います。速やかに長崎の良い場所を見つかってね、引っ越せるように乗っていただければというふうに思います。それと、私のチームはですね、後ろで今、なんか大きなマスクをかけて座っておられますけども、ちょっと体調を崩しました。で、なんかこれは他にもいらっしゃるかもしれませんけど、なんか一連の動きのような気がします。だから、ぜひですね、この後ね、癒しの森を持っている方はね、 父だけではなくて、どっか傷んでたり病んでたりする人のためには、時間をとって祈ってあげてほしいというふうに思います。それで、聖書の章に入りたいんですが、もうちょっと証があるんですよ。ごめんなさいね。2つぐらい証がありましてですね、1つはですね、個人の報告会のことを言ってくれましたけども、私は毎年東京のある高校に、ね、今、共学になった高校、ね、一番最初女子校だったんですけど、行ってんですね、もう2003、4、5、6、7と5回行ったんですね。で、今年はまだ依頼はなかったんですね。というのは、担当の先生が今までね、東京アンティオキの牧師の方でね、その方が毎年してくださって、去年から担当変わったんです。で、去年は変わったけど、変わったばかりだから、その変わった担当の人が頼んできてくれたので行ったんですね。でも今年はないのかなと思ったんで、ちょっと祈ったんですよ、実は。神様はやはり若者たちに今年もね、お話ができる機会が欲しいので、ね、主が良しとされるなら、今年も向こうから依頼が来るように、まあ今は全部向こうからなんですけどね、祈ったん、ね、先週祈ったん。そしたらね、昨日メールが入ってたんですよ。びっくりしましたね、祈った直後ですよね。なんでと言ったらね、この体育祭がやっと終わったばかりで、そしたら、その11月にする、9月にするんだけど、文化祭を、そのね、担当が変わったので、もう私の担当ではないんですが、担当の方から今年もお願いしますと言われたので、で、私の方から一応メールさせていただきますということでね、昨日来てたんです。で、今年も行くことになったんですね。で、6回目ですけども、ぜひお祈りください。ね、で、なんかね、主の、なんかこういう、で、去年もそうだ、去年も韓国行って祈ったら、その時電話かかってきたんですよ、ちょうどね。祈った直後に、この時は。なんかこういう形で来る時って、なんか見心があると思うんですよね。ね、だからぜひね、祈ってほしいと思います。でも一つはね、証ばっかりすみませんね。もう一つはね、飯塚の方なんですけどね、飯塚の方で、すごく美味しいプリンを作ってる方がいるんです。ね、プロの人ね、お店をして。で、その方はね、テレビにも何回も出たんです。ね、で、うちが食べてるいつもプリンね、3つ99円とかあるじゃないですか。ね、3つ99円のプリン、ね。あれではなくてですね、1個すごく高いやつ。ね、で、それで、でもテレビに出たりしてる。結構売れるんですね。で、ある時に、ね、ところね、奥さんがね、飯塚教会のメンバーなんです。ね、で、教会に最近きちっと忠実に来てて、ね、祝福されてるんですけど、先週ですね、平日、まあ、50個も作れば十分だから、まあ、50個も作ったら余るかもしれないけど、まあ、50個ぐらい作っておこうってことになったら、うっかりね、もっとたくさん作っちゃったんですって。ほいでね、あーってご主人がね、言ってた時にね、すぐ奥さんがですね、よしや南牧師のケンタッキーフライドチキンの話をした、覚えてらっしゃいます、皆さん、ね、作りすぎた時に徹底して踊って感謝したら、ね、一番売れない時間に、ね、売れちゃった証、覚えてらっしゃるでしょ。もう今日はちょっとその話はしませんね。そのね、一番売れちゃった証、すごく売れた話ね、それを奥さんがしてですね、ね、よしや、あ、知らない方いらっしゃるか、南君がそのケンタッキーでね、眠りながらケンタッキーフライチン開けてたら、ドバーって作りすぎたと。ほいで、店長に怒られた。そこでまず悔い改めて、その後徹底して感謝してたら、主に言われた、この作りすぎたケンタッキーを私が全部ね、売るって。で、ハレルヤって言ったら主に言われた、店長に言いに行けって。それで店長にね、神様が売ってくれますって言ったそうですね。もうなんかね、ほいで店長がね、あでんとしてね、余計怒られた。そうですよね、そうですよね。わかりますよ。で、もう一度、彼も分かったけどね、でも言いに行ったわけですね。そしたら、一番ね、火曜日だったかな、長崎店の時だったんですけど、1週間で一番売れない曜日の一番売れない時間帯だったんですって。ほら、本当に。だから、それに合わせて作りますからね。だから困った。そしたらね、まず人を聞いて、その、なんと5ピースパックかなんか忘れて、それを5つ買ったのかな。なんかとにかく一番売れない時間帯なのに、その大きなやつを買う人たちがドバッと来て、で、またドバッと来て、またドバッと来て、で、結局普通なら何分待ちとか出すのに、作りすぎてだからどんどん売れて、最後は向こうからどんどん客が来るからもっと作れっていうオーダーが来たそうですね。これ本当の話ですよ。ほいで店長が、その店長も長い店長ですから、店長が全部人取らわった後にやってきてですね、謝ってくれたって。ね、それから礎の石の本を買ってくれて、だから殉教本も買ってくれて、礎の本は読んだ後にみんなに、この本はいいからお前たちも読めって言ってくれた。 これね、これ本当に起こった話です。本当に起こった話。その証はあっちこっちで私はしたので、そのご婦人がね、いつかのご婦人が覚えておられて、言ったんですって、ご主人。ね、で、こんな時こそ、だから感謝しろって言ったらね、ご主人がね、その証を聞いたのでよかったとか言って、一瞬感謝したんですって、一生懸命。ね、二人で。そしたらね、いきなり電話がかかってきたんですって、ある会社かなんかから。ね、で、予約だけど、今日の予約ね、今日の予約ね、その将来で、今日ね、後で取りに行くから、 ね、先に電話するけども、ちょっとお客さんが来てた、ちょっと大きなあれがあるので、50個プリンを作っといてくれってなった。びっくりしたって。はいとか言って、だって作ってる。びっくりしたって。で、ご主人がね、やっぱり、ね、驚いたって、はえってね、びっくりしたって。これは、これは先週起こった証です。古いお話ではありません。先週起こった生々しい証ですね。いやね、やっぱ神様生きてるんですね、やっぱりね。やばい、感謝ってすごいなと思いますよね。で、そのことをね、ぜひ皆さんね、覚えてください。ね、さあ、それで、すいません、いろんな話をしましたけれども、聖書に入っていきたいと思います。今日は、もう何度も昔はよくお話をしたところですけれども、十字架のところですね、もう一度見しますね。34節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。で、ここで、弟子たちに言われたって書いてある。でもこれはマルコの福音書によると、群衆呼び寄せて弟子たちに言われただから、群衆と弟子と両方に言ってる。でもここでは弟子たちに言われたです。どっちにしてもはっきり言うことは、十字架を追って私についてきなさいっていう、この十字架の道っていうのは弟子の道です。ね、で、私たちが本当にイエス様を愛して、イエス様についていきたいと思い、どこまでもついていきたいと思ったら、ね、弟子の道に入っていきます。で、弟子の道は十字架の道です。ね、十字架を追わないで弟子になることはできません。それは偽弟子と言います。ね、あるいは弟子ぶりっ子とも言いますね。本物弟子ではないわけですね。で、必ず十字架を伴うわけですね。で、ここで、今日は2つ大事なことを話したいんですけど、1つは、誰でも私についていきたいと思うならってこと。だから、あなたがそう思うなら、つまり願うなら、求めるなら、自分を捨て自分の自己、私についていきなさい。で、本当にイエス様についていきたいって思ったら、そう思って願ってついていけばいいんですけれども、それをついていこうと思うと、必ず十字架ってのが来るんですね。で、十字架ってのはね、わかりやすく言うと、肉では、もともとの性質ですね、肉では罪人である私たちには、肉である私たちには避けたい道、願わない道なんですね。でも、聖霊様が住んでる私たち、聖霊様はそれを願われる道なんですよ。で、もちろん私たちはクリスチャンになって、どんどん神様に作り変えられていきますからね、その聖霊様の願われる道を本当に願えることがあるんです。だけど、大体、例えば10あったら3ぐらいはもう神様のことを願うようになってきた。そういう時はね、3来ないでね、4を言ってこられるんです。 でも、5ぐらいは神様のことをね、本当にこうね、本を選べるようになってきたっていう時はね、6言ってこられるんですね。例えば、私はチョコレートを買うと、もうね、ドバッと全部すぐ食べれる。 そんなことをしたら体にも悪いと。ね、あまりにも令和が情けないですけど、我慢してください。ね、でも、もうドバッともう食べないと。ね、半分にすると。ね、でも、一かけにしなさいって言われるわけですね。わかりますっていうこと。マーリン・キャロダさんがですね、この7月号、雲の7月号読まれましたか？ぜひ読んでください。ね、このマーリンさんの後編が書いてありますけど、これはね、ちょっとすごくね、内容がありますね。まあ、前編も良かったけど、後編内容がある。で、ここにね、マーリンさんのことは書い、あの今年のセミナーの証、話が出てるんですけど、テープでもいいんですけどね、テープは英語わかる人はテープを聞くといいと思いますけど、ここの方がね、きちっともう一遍聞き直して丁寧に訳してあるから、正確な訳なんですね。だから、これの方がいいですね。彼はね、従軍チャップレン、陸軍の従軍チャップレンだった。ね、だから大佐になったんですって。大佐ってのはね、将軍の次の偉い。大佐、中佐、少佐、大将があるか、その上に。でもね、大佐ってなったんです。で、大佐になってですね、で、大佐になった。そして大きな一軒家を与えられたんですって。で、書いてありますね。そう、あれは私が陸軍の従軍牧師をしていた頃のことです。私とメアリーと奥さんね、とても大きくて立派な家に引っ越したことがあったのですが、それはその時私が大佐に昇進したからでした。でも、ここですよ、でも、そこには2ヶ月とは住みませんでした。そんなところではない、別の家に住みなさいと主が言い出されたからです。なぜかというと、説明はありませんでしたが、この説明がないんですね。ありませんでしたが、もう一回教会に戻り、牧師になりなさいというのが御心だったのです。それでどこかというと、インディアナ州の、アンビラという、その村に2軒しかお店がない、2軒しかお店がない村に行くように言われたんです。ね、で、これは普通に行くではね、受け取れないでしょ。 でも神様は万人様を整えておられたので、それを受け取れるように成長してくださったわけですね。でもね、やっぱ聖霊の助けがないと受け取れないところやってくるんですよ。で、一つ大事なことはね、私たちはね、神様がおっしゃる言葉に従いたいと思ってるんです。ね、日曜日礼拝まで来てるんですから、そう思ってると思います。だけど神様私の人生に語りかけてこられた時に、あるところまでは従えるんだけど、あるところを超えるともう従えなくなったり、もう嫌になったり、嫌とまでは言わなくても、ちょっとそれは言わないでくださいっていうことが起こってくるわけですよ。その時どうすればいいかというとね、それでも神様本当は従いたいと思うなら、聖霊様の方に従いたいと願ってるならついていきなさいなんです。鍵は祈りなんです。私たちは本来従えないんです。いや、そんなことはない、従えるって人はね、旗を振りますから頑張ってください。あるところまではいけるんですけどね、あるところを越えたらいけないんですね。で、いけなくて、従えなくて落ち込んでる方はね、落ち込むことはありません。従えないのが私たちなのですね。私にはできないのです。で、どうすればったらね、そこでね、神様従わせてくださいって、従う力をくださいって、で、もっとね、従いたいとさえ思えなくなった時は、従いたいっていう願いを起こしてくださいって祈ることを勧めます。で、この祈りをするかどうかはものすごく、これは選びなんですよ。祈っちゃうと答えられますからね。本当に神様の方に従う心をくださいって、心が与えたら、ね、神様自分にはとても嫌なんで、で、従いたいと思って従わせてくださいってこう祈るかどうかですね、これね。祈ると聖霊の力が来るんです。で、これね、覚えてください。で、従えないなと思って落ち込んでいたり、従えなくて落胆することは何にもないんですね。それは普通のことです。ね、で、この時、マーニーさんは、でもね、武器をしてた、感謝と賛美はね、超えていくんですね。で、マーニーさんはそれで言ったそうですね。で、アメリカですからね、どんな小さな村でもね、教会がある限り牧師館があるんですよ。大体アメリカですから牧師館って素敵なところが多いんですよ。で、その村に家族で行って、子供さんについてたのかな、行ってね。でね、その村にいた人に聞いたそうで、書いてますね。一人しかいなかったって人が、その時ね、昼間行ったら。で、そのおじさんに声をかけてね、聞いたそうですね。牧師さんはどこですか？そしたらきっとね、こう言われると思った。あ、あなたが新しい牧師会とかね、ね、よろしくとか、ね、言われると思ったらね、いきなり言われたことはね、書いてありますね。ね、よくおいでになりましたとか、お目にかかれて嬉しいですね、などという言葉は、彼の口からは一言も出てきませんでした。彼が言ったのは、とにかく牧師さんの不満だけは聞きたくないですよ、でした。牧師館どこですかって聞いたら、とにかく牧師館の不満だけ言わないでねっていう、そういうことだったの、いきなり。ね。それで、何かというと、ね、意味は最初わからなかったけど、牧師館を探し出したとき、その人が言っていたことの意味が理解できました。それはそのあたりの住民すべてが幽霊屋敷と呼んでいた家だったのです。壁の塗り替えはおそらく50年、いや、もしかすると100年もやっていなかったのではないでしょうか。メアリーと私がすぐ知ったのは、過去25年間、どの牧師もこの牧師館について不平たらはらだってことでした。どの牧師夫人もこの牧師館には大いに不満でしたってね。ね、大祭になってすごく立派な家から、神様に言われて従って、いや、従ってですよ、主に言われることに従ってやってきたら、牧師館で不明なんか言わないでくださいよって言われる幽霊屋敷と呼ばれている屋敷から引っ越してきたわけですね。ね、これが十字架の道なんですね。ひーってもいいでしょ。でもね、ここがキーなんですよ。マーニーさんはどうしたかというとね、賛美と感謝をしたんです。ね。これ実話ですからね。3回経った時、マーニーさんまだ分かったことですね。3回経った時ね、ね、毎日感謝したんですって。ね。で、教会の人に会っても感謝してた。ね。もうそして喜んでたそうですね。ね。そしたら3回経った時に、長老と呼ばれていた教会の指導者が訪ねてきて言ったそうです。申し上げておきたいことがありましてな。実は新しい牧師館を建てるための土地ならすでにあるのですよって。あったんですね。そのための資金も私たちは十分持ってますって。3ヶ月経ったらね、長老が言ってきてくれた。え、実は新しい牧師館を建てる土地あるんですって。お金もちゃんと貯まってるんですとか言って。ね。そしてですね、そして彼らはこの辺りで最も素晴らしい牧師館を建ててくれました。神様は本でおられたに違いありません。なぜなら神様は感謝しなさいといつも教えておられたからです。でも何に感謝しなさいと教えておられてましたか？そうです。すべてのことにですって書いてありますね。いかにもマリーさんですね。ところがですね、せっかく素晴らしいお家に住んだんですけれども、ね、この彼らが耐えてくれた家は素晴らしかったのですが、私はそこに住んだのはわずか1ヶ月だけでした。また1ヶ月だったんです。どうしてかというと、まあ、建てるのにちょっと時間かかったんでしょうね。結局その教会に行って1年ぐらい経った時に、神様にまた言われた。カルフォルニアに行ってほしいって。そこで新しい開拓伝道を始めてほしいって。 で、カリフォルニアってアメリカでしょ。アメリカのカリフォルニアだから教会いっぱいあるところですよ。ところが彼が神に導かれたエスコンデイトってところは、そこについてびっくりした。教会が一つもない。教会がないってことは牧師館もない だからあるクリスチャン家族に子供3人と一緒に住ませた、一緒に住ませてもらったんです、最初しばらく。そういう状況だったんですよね。で、面白いですね。大祭を捧げて、お灸を捧げたら幽霊屋敷。それでも神様に従って感謝をしていると、ね、逆転が起こって、もう素晴らしい牧師会になって、教会もすごい成長したそうです。他のところからね、みんなが見に来る。なんで増えてるのって見に来る教会になったそうです。そしたら神様がカリフォルニアに行って、ね、教会始めてってから行ってみたら、そこは教会がアメリカですよ。日本ならともかく、アメリカなのに教会がない街だったった。だから牧師館もなくて、クリスチャンのうちに一緒に住まわせてもらう。おかしいでしょ？従えば従うほど、なんでこうなるの？ ね、で、これは十字架の道なんです。これ十字架の道なんですよ。ね、でもね、十字架の道をね、楽しく明るく乗り越えていく方がある。感謝と賛美なんです。本当に。面白いですね。うちの教会ね、死の十字架クリスチャンセンターってでしょ、これ。緑の脈は花園教会ではない。ね。復活したとやったでハレルヤ教会でもないんです。主の十字架クリスチャンセンター。で、これは神様が与えた名前なんです。で、今、働きがどんどん広がってきて、ね、奇跡もいっぱい起こってきてきつつあります。まだね、始まりですけど、すごい話もいっぱい起こるでしょう。でもね、主の十字架クリスチャンセンターの中心はね、主の十字架なんです。十字架っていう教会ってことは最初から言われてる。だ、海外選挙でいろんなところに行ってますが、主の十字架がやる中心の海外選挙は他のグループが行かないところだから、ね、はっきり言われてるの。少数民族伝道ってあれでしょ。少数民族のために行くってことは、時間をかけてお金をかけて行って、人はいっぱいいるわけじゃないでしょ。で、もちろんね、ニューヨークとかね、大都会に行って、たくさんの人に対する伝道ももちろん神様は導かれます。間違いません。だから映画とかやってるわけですよ。映画ってのはね、ものすごくたくさんの方に莫大なお金伝道するわけでしょ。だけど、もちろんそれはするんだけれども、最初から言われてる。他の人が行かないところ、十字架を追ってる人たちのところに行って、あなたが大衆の宣教する。中心は主の十字架なんですよ。ね、で、これを覚えてください。で、この長崎教会は神のしもべ長崎教会ですよね。ね、やっぱりね、神のしもべ長崎で、私は、ね、エルサレムって言いたかったんです。日本のエルサレムっていうのを入れたかったんですよ。なんとかなんとか日本のエルサレム教会って、ね、言いたかったんです。だからね、神様言ったのに、神のしもべって名前なんですよ。しもべっていうのはね、奴隷なんです。神が言われたことに従うんです。ただ淡々と聞き従うのがしもべなんです。で、聞き従うっていうのは、ね、十字架の道を行くことなの、これ。ね。だからね、すいません、死の十字架ってのはね、十字架の道を行かなきゃいけないですね。で、神のしもべの朝日はその中でもね、まさに十字架の道を行く教会になりますね。だからね、きついなーって人はですね、近くに諫早教会もありますし、大村教会もありますし、だからね、ありますので、もうこれはね、今日はもうはっきり言おうと思ってるんです。緑の牧場、花園教会ではないので、そういうのがいい人はそういうところに行っていただきたいと思うんですね。復活したらハレルヤーアーメン教会でもないのです。私たちは主の御霊クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会なんです。これは私がつけた名前じゃない、神が与えた名前なんです。だから私たちは十字架の道を行くんです。でもいいですか、これはね、弟子の王道なんです。この道こそね、神の愛を本当に知れる道なんです。この道こそね、天で莫大な報いを受けることができる道なんです。で、地上でももちろんね、祝福を受けれます。でも本当の報いは天だからね。で、これでね、これはね、素晴らしいね、恵みを受けれる道なんですね。ね、だけど、今言ったマーリンさんの、わかりやすくマーリンさんの話しますよ。ね、大祭になってすごく大きな人に住んだのに、ね、幽霊屋敷に行って、で、そこで感謝し続けていたら、せっかく教会は大きくなり、ね、立派な家になったのに、で、ハレルヤーと思ったら、人付きだったら、今度は教会ないところに行って、ね、教会の方と一緒に住む。で、もちろんいい方だったと思いますけど、どんないい方でもね、やっぱ一緒にそこに住まわせてもらうってのは居候でしょ。ね、これやっぱりね、しかも開拓伝道する居候でしょ。そんな甘くないと思いますよね。それでもマーリンさんは感謝してたんです。そしたらすごいですね、これね。これは十字架の道なんですね。そしたらですね、ね、ちょっとね、途中あったんだけど、端折りますね。ちょっと今のところ言いましょうか。私たちはエスコンデードという目的の街に着きましたが、ね、今回私たちが見たのは幽霊屋敷ではありませんでした。いや、家そのものがありませんでした。そこには信徒もいなければ、教会の建物もなく、全く何もない状況だったのです。 でも主が言われたのは、そこに来て教会をスタートしなさいでした。私は好意的なクリスチャンの一家に巡り合い、彼らは私たちと3人の子供で引き取ってくれました。そして私たちはその小さな家に一緒に住むことになりました。ね、でちょっと言いますよ。私がこのような出来事を皆様にお分かちしているのは、神様を信じることを学ぶことがどれほど大切かを理解してほしいからです。私たちは教会の礼拝用として使える学校の建物を見つけ、そこでカリフォルニアでの素晴らしい第一歩を踏み出しました。しかしそこで収めた驚くほどの成功は、私自身の能力には全く関係のないことです。私たちは知らなければなりません。神様はご自身のご計画をお持ちで、その実現のために必要としておられるのは、御心に忠実な人間だけなのって、すごく成功するんです。1年だったっけな。1年で2000人になるのかな。あ、1年で1000人。で、2年、そしてその1年、また2000人、もう1年で2000人以上になるんですね。ね、それで2人は感謝をしてね、とにかく喜んでたらね、勝手に人々が増えていったんですって。そして、気がついたら千人教会になっていた。でも当然そしたら牧師館も立つわけです ね、書いてます。ちょっと読みましょうかね。分かりますね。神様がその気になれば、教会として使っていたその校舎に私を50年でも留めておくことはだっておできになったでしょう。現に今いるところにいつまでも留まって感謝してなさいと神様から語られている牧師や信徒たちもいるのです。しかしマーニーさんに関しては、神様はメアリーや私に対しては違う顧客を持ちでのでした。この学校の校舎での礼拝に出席していたある男性が、あなた方は自分の家を持つ必要がある、あるんじゃないのかねと言い出したのです。その通り、それはいいことだと私たちは思いました。それは思うでしょう。そして探し始めてみると、エスゴンデードの小高い丘の上に小さな一軒家を一軒見つけたのです。でもその家にはベッドルームが2つしかなく、そこへメアリーと私と、それに7人の子供たちが住むことになるのです。ああ、マーニーさん7人もいたんですね。なんか嬉しいです。するとその人は言いました。いや、もっと大きな家が必要だな。私が建て増ししてあげよう。それに対する私たちの反応は、それは素晴らしい。でも私たちにはお金が全くありませんと、でした。すごくわかります。彼は言いました。そんなことは構わんよ。私が好きで建てるんだから。そして彼はその家に大増築をしてくれたのです。すごいですね。また家が、小高丘に一軒ができて、信徒の方が大増築をしてくれて、大きな家が建ったんですね。一方、校舎も教会も信徒でいっぱいでした。すべてのことを神様に感謝することを学びたい人たちがたくさん来てくれたからです。で、これで信徒は一旦、新しい教会のための建物が欲しいって。それに対する私の反応は、それは結構だが、建築資金がないのですよ、でした。すると男性たちは言いました。いいじゃないですか。私たちが自分で建てますよ。いかにもアメリカ。いかにもアメリカですよね。男性たちは毎週週末になるとやってきて働き、自分たちで教会を建ててしまいました。そして1年経たないうちに、その教会には1000人の人々がいたのです。すごいですね。教会建設でどのくらいの借代が残ったかを当ててみてください。アメリカはね、借代を作ってローンで作るってのは日本でもそうですけど、普通のことなんで。ところが、この教会は、実は支払いはもうすでに済んでいました、しまいました。1年以内に私たちは、つまり借金なしで立ち会ったということです。私たちは、1年以内に日曜日には3回の礼拝を持ち、少なくとも2000人の方が出席されるようになっていました。書いてありますね。辛抱強くお聞きくださるならって書いてあるから、辛抱強く聞いてください。なぜ私がこんな話をするのか、マーリンさんね。その理由をお話ししましょう。今日はね、これ言えって書いてあるから読ませてもらいますね。その時もまた、この教会でこんなことが起きるのは、そこで一体何が行われているためなのか知りたいと言って、多くの人たちがカリフォルニアの中からやってきました。しかし、その人たちが教会に来てみると、この小柄な年寄りが、マリさんのことですね、すべてのことに感謝しましょうと大声で叫んでいるだけだったのを見て、本当に驚いたのです。で、この教会すぐ、じゃなくて4年間、それから、4年間、ね、書いてある。しかもその老人は、マリさんは立ち上がっていろいろとおかしなことばかりしておりました。感謝しながら踊ったからですね。4年間、少なくとも25人の人が毎週日曜日にイエス様を受け入れました。またどの日曜日にも、神様に癒された、神様に癒されたと踊り上がって叫ぶ人が必ず見受けられました。すごいですね。そして4年間が過ぎた時、主はおっしゃいました。マーリン、さらなる学びの時が来たようだ。十字架スタートってやつですね。で、今度は4年間持ったんです。4年経った時に神様から言われた、さらなる学びの時が来たようですよって、ね、すると教会の牧師の一人、当然複数牧会ですよ、数千の教会だからね、複数牧会の時に教会の牧師の一人と副牧師の一人が誠に困ったことをし始めたのです。彼らはおそらく皆さんには想像もつかないような人たちでした。 ね、彼らしたことはあまりもひどかったので、ここでは言うのを差し控えました。本が書いてありますから読まれるですね。で、私たちは神様にお尋ねしました。私はどうすることが御心ですかって、するとお答えになりました。君とメアリーがただ教会を去ることを望んでいるよ。え、なんですって、本当ですかって。これね、さらっと書いてあるけどいいですか。何にも教会ないところに、好意的なクリスチャンに居候して教会をスタートさせて、そしたら2000人の教会にまでなって、ね、家を建ててもらって、街道も建ててくれてね、彼らがパイオニアでしょ。で、2000人までの教会な、2000人以上ですね、もうこの時はね、2000人以上の教会になって、4年間一緒にやってきて、そしてすごく成功して祝福されたら、その牧師会社のグループの牧師と牧師が結局いろいろやって、その結果どうなったかって言ったら、彼らが追い出されるようになって、神様に聞いたら、あなたが出て行ってくれって言われたって。私ね、ここまでは分かったんですね。ここだけはね、私もパイオニアですからね、こりゃね、言うのは簡単だけどね、実際になったらね、耐えれないと思いますよね、普通は。だってそうでしょ？ゼロから始めてに、こんな大きな教会になって、ね、祝福されたのに、神様はあなた方は出て行きなさいって言われたわけですよ。そんなバカなことがありますか？その牧師と公使が出て行けばいいんですよ。そうでしょ？で、普通どう考えても。だから、マーリンさんは神様は、って言ったんだ。これ11回ですね、どう考えたって。だから、マーリンさんとどうしたかって、ね、分かりましたって言ってね、メアリーさんと一緒に出て行ってね、ある日曜日言ったそうです。来週から私たちが出ていくので、公園で私たちは伝道します。皆さんさようならって言ったそうですね。そしたら、その次の日曜日ね、公園にね、教会の95%の人が来ちゃったんですって。多いですね。でも、街道はもう開けちゃったわけですね、そっちにね。来ちゃったんですって。そしてね、あるね、テレビ伝道してる人が電話があったんです。なんて、その彼を批判して追い出した牧師ね、彼とはもう別れたんですかって言うから、はい、別れたっていうからね、私は出てきましたって言ったらね、そうですかってね、実は彼だけは私はね、一緒に仕事したくなかったんだって。でも、実はずっと前からあなたのビデオを撮りたかったって。でも、やっと彼と別れてくれたので、これで今やね、あなたと一緒に仕事ができる、ビデオを撮らせてくださいって言って、ビデオを撮って全米に3回流したんです。その結果、全米から招きが始まったんです。で、感謝と賛美の言葉を、今までみんな見に来てたけど、テレビを通して流れて、全米から招かれるようになって、全米に行って、全米で日本にまで来たでしょ。そしてそれが世界中に行っちゃったんです。面白いですね。で、アメリカで50州のうち49州行ったって書いてありますね。なんかこれ、久保田君かな、誰かが聞いたんですね、どこだけ行ってないんですかって。これね、質問して答えてましたね、最後の方に。行ってないのはどこって言ってましたっけね、なんか。どっかだけ行ってない。バーモント州だけ行ってないって書いてますね。バーモント州、カレーですね。まあ、関係ないですけどね。バーモント州だけ行ってないって。49州全部行ったって。別にテレビ伝道頻繁、テレビでも頻繁に出て、その3回だけ出て、その後結構やるようになって、感謝と賛美のことからね。だって日本でも、マーニーさんの方はベストセラーだったでしょ、キリスト教会では。で、皆さん、アメリカでは日本でキオスクみたいなところでね、売ってるんです。マーニーさんの本が。一般の、日本でキオスクみたいなところで。だからね、日本に来たと聞くんですよね。ここには私の本はないんですかとかって聞かれて、いや、ちょっと日本は違うんですかって 本当に説明したんですよね。向こうではそういうところで売ってるから。どうしてですか？出たからですよ。死に言われたから、通りに。ね？あなたが出てくれって言われたから、ミアリさんと一緒に出たら逆転しちゃったんですよ。面白いですね。でも神様はね、そんなことしなくてもね、先に言ってくれればいいと思いませんか？出たらね、テレビ伝道が始まるから、出なさいよって言えば、両手振ってこう踊りながら出れますよね。でも、それは言わないの。これですね、実はね、弟子の道ってのはね、十字架の道なんですがね、しっかり担うとね、必ずね、神様の用意しているね、逆転が、何かって、イエス様は十字架かかってね、死んだでしょ？でも復活したじゃないですか。だから、サタンの最大の勝利だけど、それが実は、全人類の贖いでしょ。最大のサタンの勝利はサタンの最大の敗北になったでしょ。十字架の道っていうのはですね、人間的にはね、ものすごく損をしたりバカみたいなんです。でもそれをね、しっかり受け止めてね、一番いいのは感謝してるんですね。感謝して受け止めていきますとね、逆転が起こるんです。これが弟子の道なのです。で、これね、面白いですね。自分を捨て自分の十字架を置いて書いてある。で、今、マエさんのことずっと話したのはね、知ってほしい。自分を捨て自分の十字架を置いてるとよくわからないんだけれども、結局自分の十字架を負おうと思うと自分を捨てないとできないんで、これセットです。十字架を負わずに自分を捨てると辛いだけですから、で、自分の十字架を負って自分を捨てるってことですね。セットです。だから、マリさんの話で言えば、最初とっても立派な大佐になって昇進までして立派な家になったのに、それを置いて幽霊屋敷に行くわけでしょ。 これははっきり十字架ですよね。自分がここに住んでいたいってことを置いていくわけでしょ。でも感謝したら逆転してまた立派な家に住めたわけですね。教会も成長した。そしたらまたカルフォルニア行ってくれって言われたわけでしょ。それでまたそこで自分の捨てないとできないですよね。やっぱりマリーさんも人間だからね、肉はこっちに住みたいと思ったんですよ、その時は。ただね、一つね、従っていくと学ぶんです。必ず神が良くしてくださるって。だからその時見えなくてもきっと何か神様してくれるとっていう期待を持っていけるようにはなります。これがね、信仰の歩みをしていくとね、大体見えてくるんですね。何かわからないけどきっと何か起こるだってね。だけどやっぱね、人間だから肉はあるからね、自分を捨てる、つまりそんなとかね、どうしたいと思うわけですよ。でもその時神様のおっしゃる方を選んで従っていくと祝福で、軽く超えていく方法は今言った感謝と賛美ってのはね、超えていく。で、死の十字架クリスチャン戦って面白いね。十字架ってこと言われたら感謝と賛美で導かれたでしょ。神様の愛だと思います。十字架の道を選ぶ時にね、感謝と賛美を知ってるとね、楽しく明るく追っていけるのです。これ知らないとね、はっきり言って大変な目に遭います、ね、それこそ辞めたい病になった時にね、もう辞めたいって感じになるわけですね。でも教会来て礼拝したら抜けたって言ったでしょ。それ本当なんですよ。感謝と賛美ですよね。本当に神様を感謝賛美した時にね、大丈夫になったわけでしょ。これはね、マーニーさんだけじゃない、誰でもそうなのです。私たち人間は神様の方の道を行こうと思うとね、肉は喜ばないんだ。でも本当にそれを私たちが神様と確認できたら、それを受け取っていく時に私たちはね、死の逆転という子を見れるってことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、もうお話終わりですけれども、一番最初にね、すごく神の栄光を見た派遣がありました。何度もお話しているフィリピン派遣ね、みんな聞こえなかった人が聞こえになったすごい派遣ね、何度もお話したでしょ。あの時にね、面白いね、予言が2回も3回もあったんです。フィリピンに行くよって前もって言われたから受け取った。アメリカのある大きな教会、名前出しませんけど、そこが断って、次に海外選挙区してた教会、英語ペラペラの牧師がいる教会、そこが断った。そして2つの教会に断られたので、ユーザーミッションというグループが、私たちのところがすぐそばにあったん、それが事務所が。でもこの際どこでもいいから一番近くの教会に行こうってことで、うちに寄ってきたね。でもその時私たちは前もって予言されていたので受け取ったんです。でもね、その時一筆書いたんです。全員行った人は、男だけで、結婚してる人は奥さんが、独身の人は親が一筆書いた。本人の意思で行きます、私も同意しています、何があっても教会や誰かに責任を問いませんって。これは本当に書いたんですよ。名前書いてサインして、俺反抗してね。それで3色の断食を3回やって、で教会もみんな真剣にそのためだけになって行った時に起こったんです。で、面白いですね。あれ、かなり危険だったわけですね。だって今イランかイラクか危険度5だったでしょ、ちょっと前ね。同じ危険度5だったんですよ、当時。共産ゲリラがいたから、ね、その時はイスラムではなくて共産ゲリラだったんですけども、いたんですね。でそこに行ったわけですよ。そしたらガーッと畑が、ね、その後でしょ、フィリピンの人がダーッと行ったのは。面白いですね。他の人がみんな断った。でも神様があなた方は行けって言ってたから受け取った。そしたらそこから働きがグーッと伸びたんです。皆さんね、神から来てるかどうかは十分吟味する必要があります。でも神様の道っていうのは多くの場合、十字架の道ですね。肉には嬉しくなかったり、嫌だったりするんです。いいですか？嫌なことは神様とは言いませんからね。本当に神様から来てるかどうか確認してください。でも確かに神様だって終わった時に、それは見た目には嬉しくないし、肉には嫌ですね。でも本当にそれを感謝して喜んで受け取っていくとき、神様に助けていただいて、ね、祈りながら感謝して喜んで受け取っていくとき、それを通して見る神の栄光ってのはね、すごく大きくなるんですね。で、それはどうぞ覚えてほしいです。そして私たちの教会はそういう歩みを神が導いてるってことを覚えてほしいんですね。これはね、神の技を見る秘訣なんです。実は人の努力や人の能力の範囲をはるかに超える神の栄光を見る道なのです。これね、どうぞ覚えてほしいと思います。昨日結婚式やってお話しましたけど、その由美子さんがそんなに癒されて回復できたのは、お姉さんが許せなかったお父さんを賛美の中で癒したからでしたね。それは簡単ですよ。日曜日の礼拝に行きなさいって言われて、最初どうしても日曜日行きたくなかった。日曜日行ったらお父さんに会うと許せなくなる。2回教会離れたのでも3回も教会離れたくない。でも神様から日曜日行ったら、日曜日7年前に座っていたお父さんを見た時に聖霊が働いてくださった。賛美の中で涙あふれてきて、なんで今まで憎んでたんだろうって、嘘みたいに溶けて、気がついたらお父さん愛しくなってた。 そのお姉さんとお父さんとの和解が妹さんとお父さんの和解につながったんです。そしてその結果今度はね結婚にまで導かれたんですよ。48歳の花嫁ですよね。あ、7歳か、ね、逆転ですよね。どっから始まったんでしょうね。日曜日に教会に行きなさいっていう神の流しですよ。で行きたくなかったね。ね、通う礼拝にしておきたかった。それはつまずきたくないから。でも主の言葉に従っていった時に賛美の中で逆転が起こった。これも語りかけですよね。いやね、主の道を選ぶとね、神の用意しているドラマが来るんです。だって人には絶対できないことを神はなされる。だからね、十字架の道のね恵みなのです。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたを皆を褒めたたえます。今日はマーニーさんがの人生に起こったことを分かち合いながら十字架のことについて話しました。これは言い換えれば信仰の歩みですけれども、しかし私たちが本当に十字架の歩みをしていくときに神様の大きな栄光と勝利を見れることをありがとうございます。私たちの肉は十字架を喜びませんし、逃げたい、拒否したいと思うのは正直なところです。でも私たちは賛美と感謝をしながら祈りつつ、神様がおっしゃる十字架を喜んで受け取って進んでいくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りしたいと思います。体が痛んでいたり病気のある方はそこに届いてください。また問題がある方はそれを主の前にさせてしましょう。で今ですね、お祈りをする前に短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが天に届きませんし、また聖書は、ごくごくわずかですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書はすべての人は罪だと書いてありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主を言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に、そして、素直に大胆に神様にあなたの願いと求めを言ってほしいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。また病がある方は手を置いていただきたいので、そこに主は触れてくださいます。自分はいいんだけど家族や友人で病気や問題を持っている方はその方のことを思い浮かべてみましょう。天のお父様、キリストイエスは何よって父の神の妹に参ります。今あなたが一人一人の体に、また一人一人の問題に触れて具体的な癒しを、解決を、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。なれ。イエス様、あなたは今あちらこちらで癒しを行ってくださっています。本当にありがとうございます。あちらでもこちらでも癒しの方が起きますけれども、今日一人一人の体に触れ、痛みを取り、病気を治し、あなたの奇跡と癒しを表してください。イエス様って命ずる。イエス様よ。痛みを消えてぬれ。喉から耳から目から消えてぬれ。腰の痛みを消して取り除いてください。家庭をイエス様って命ずる。イエス様よ。熱をイエス様ってお前を叱る。平熱になれ。あらすばらすばら。耳鳴りをしている方の耳鳴りを完全に取ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あなたの力強い宮田をありがとうございます。また親子関係、夫婦関係にあるこの分裂や、また混乱や怒りや悲しみや憎しみを取り除いてください。イエス・キリストの宮田ってます。分裂させてきている力、またこの傷に叩いている破壊の霊、死の霊、エス様って見せる。その人の力出ていけ。あそこに聖霊の癒しを添えてください。聖霊の和解を与えてください。そして本当に神様の回復を表してください。ありがとうございます。ありがとうございます。リンパ腺に触れてください。関節に触れてください。ありがとうございます。自分もまだ十分許しきってない方いらっしゃいますが、あなたは神様の前に悔い改めたならば、イエス・キリストは十字架であなたの罪を贖い、父なる神様はあなたを許してくださったことを信仰を持って受け取りなさい。あなたの感情でも思いでもなく信仰を持って受け取りなさい。あなたは自分が許されたことを受け取るとき、あなたの心が平安になります。それとあなたは自分が許されたことを受け取るとき、今までのイラつきやいろんな人に対する怒りから解放されます。あなたは自分に対して最も怒り、イラついていましたが、私はそこからあなたを解放するとおっしゃられます。神様、ありがとうございます。感謝いたします。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎの悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しみ交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。